迷わない生き方をする30の方法。その1、ルールを決めていないから迷う。事前にルールを決めておけば迷わない。迷いを減らすための大原則があります。事前にルールを決めておくということです。ルールを決めていないとその都度考えることになります。もちろん臨機応変に対応することも大切ですが、場面ごとに考えるのは大変です。状況把握と判断のためいちいち頭を使うことになります。考えることになるため余計なストレスも増やしてしまいます。一旦立ち止まらなければならずスピードが落ちます。気分や体調によって決断にブレが生じることも少なくありません。その都度考えるのも悪くはありませんが、スマートとは言い難いでしょう。いちいち考えるのは面倒くさいことでもあります。一回一回は小さなことでもそれが何度も繰り返されると大きな苦労になります。その都度考えるのではなく事前にルールを決めておく。迷わない生き方をするためには事前にルールを決めておくことが大切です。場面に応じてルールを決めておきましょう。こういう時はこうするというルールを決めておくだけです。生命や財産が関わるような重大な局面を除いて、些細な場面ではルールに従ってどんどん決断を下していきます。ルールを決めておけばシンプルに従えばいいだけなので迷うことがなくなります。ルールは繰り返し発生する仕事に有効。あなたには生活上のルールがありますか？もしなければ今のうちにルールを作っておきましょう。難しく考えるのではなく気楽に考えてください。ルールは繰り返し発生する仕事に有効です。私たちの日常には繰り返し発生する仕事があります。繰り返し発生する仕事はほとんど内容が同じなので単純なルールを適用できます。繰り返し発生する仕事はルール化しておくことをお勧めします。マイルールを作ろう。例えば着用するネクタイを曜日ごとに決めておくというルールです。月曜はこのネクタイ、火曜日はこのネクタイ、水曜日はこのネクタイといった感じで決めておきます。今日はどんなネクタイにしようかと迷わなくなります。毎日違ったネクタイをすることになるのでおしゃれな感じも出てきます。スケジュール変更が発生したら前倒しから考えるというルールも有効です。前倒しから優先的に考えるようになれば選択肢が限られるので決めやすくなります。前倒しにすると仕事も前倒しにできるためその分スピードがアップします。前倒しの方が相手に積極性も伝わりやすくなります。ルールを決めておけばスケジュール変更の必要が出てきたとき迷いがなくなります。健康診断のルールも作っておくといいでしょう。例えば健康診断は毎年12月に受けるというルールです。自分にとって好都合のタイミングを決めておくといいでしょう。ルールを決めておけば受けた方がいいかな、いつ受けようかなと迷うことがなくなります。定期的に健康診断を受けることにもつながって健康意識の向上にもつながります。ルールを決めるのが大変なのは最初の1回だけ。ルールを決めるまでは少し大変ですが最初の1回だけです。一度決まればあとはルールに従うだけで楽になります。ルールを決めたらなるべく忠実に実行します。迷いがなくなるだけでなく決断スピードも速くなって一石二鳥です。ルールは後から変更してもいい。一度決めたルールは後から変更することも可能です。ルールを決めてから都合が悪いところが見つかればその都度ルールを変えていけばいいだけです。ルール変更の回数に制限はありません。もちろんペナルティもありません。少しずつ微調整していけばより最適なマイルールに仕上がっていくでしょう。自分にとって無理のないルールであれば長続きします。迷わない人生にはルールは欠かせない存在なのです。事前にルールを決めておく。迷わない生き方をする30の方法。その2、ベストを選ぼうとするから迷う。ベターで選べば迷わない。迷わない生き方をするならベストという考え方に注意してください。私たちはよくベストという言葉を使います。ベストの方法で取り掛かる。ベストのタイミングで取り掛かる。ベストのコースを考える。ベストのシチュエーションを選ぶ。ベストのコンディションで試合に臨む。ベストのコミュニケーションを実現する。ベストは最も良いものという意味です。最も良い選択肢を選ぶことで最も良い結果が得られると信じています。それが幸せの近道だと信じています。もちろんベストの選択が素晴らしいのは間違いありませんが、ここに落とし穴があります。ベストで選ぶのは言うのは簡単ですが、実際に行うのは困難です。不可能ではありませんが極めて難しいと考えた方がいいでしょう。ベストは正解が一つしかないからです。ベストで選ぼうとするから迷う。ベストは正解が一つしかありません。最も良いもの以外は全て不正解ということになります。ベストを選ぶのは大変です。正解が一つしかないため集中力、注意力、思考力が必要になります。慎重な検討が必要になるため時間も労力もかかります。どちらの方がいいだろうか、こちらの方が良さそうだ、本当にこれがベストだろうか、何度も比較しなければいけなくなり迷いの連続になります。たとえベストが見つかったとしても安心できません。自分が知らないところにベストの選択肢が隠れているかもしれません。後になって新しい選択肢が出てきてそれがベストになるかもしれません。もっといい選択肢があるのではないだろうか、常に不安と戦うことになりいつまで経っても決断できない状況になります。ベストで選ぼうとするから迷うのです。迷いを減らすならベストよりベターがふさわしい。迷わないためにはどうすればいいか。ベストで選ぶのではありません。ベターで選びましょう。ベターとは比較的良いということです。比較的良いという条件がクリアできていればゴーサインとすればいいのです。もちろんベストでなければいけないという場面もあるでしょう。受験、就職、結婚など人生に関わる重大局面であればベストを選ぶべきです。むしろ時間をかけて検討を重ねるべきです。慎重に考えた上で決断したことなら後悔もありません。しかし一部の重大局面を除けば大抵のことはベターの取り組み方でやっていけるはずです。迷わない生き方を実現するならベターでよしの考え方を取り入れてください。比較的良いならそれでよしと考えましょう。そうすれば迷うことがなくなります。ベターであれば迷わない。ベターでよしという考え方になることです。ベターであれば判断がシンプルになります。比較的良いイコールゴーサインとすれば迷うことなくどんどん決断できます。ベストの方法で取り掛かるではなくベターの方法で取り掛かる。ベストのタイミングで取り掛かるではなくベターのタイミングで取り掛かる。ベストのコースを考えるではなくベターのコースを考える。ベストのシチュエーションを選ぶではなくベターのシチュエーションを選ぶ。ベストのコンディションで試合に臨むではなくベターのコンディションで試合に臨む。ベストのコミュニケーションを実現するではなくベターのコミュニケーションを実現する。比較的良いという状態ならこれでいいとすんなり選べます。ベターで選べば迷わないのです。ベストではなくベターで選ぶ。迷わない生き方をする30の方法。その3、例外まで考えているから迷う。例外を考慮から外せば迷わない。例外まで考えないことです。例外とは一般原則に当てはまらない特別なことを言います。可能性が 1% や 1% 未満はもはや0も同然です。極めて低い可能性のことまで考えていると考えることが多くなります。もちろん例外を考えなければいけない場面もあります。生命や財産に関わるような重要事項であれば例外も含めて考える必要があるでしょう。ダメージが大きくやり直しが難しいことなら失敗が許されません。十分に考え抜いた決断であれば間違いもなく後悔も減らせます。しかしあれもこれも例外まで考えるのはよくありません。例外まで考えていると考えることが膨大になります。迷うことも増えていつまで経っても決断できなくなります。例外を考え始めるとキリがない。どんな仕事にも例外があるもの。大切なのは例外に対する考え方です。例外を考え始めるとキリがありません。 1% 未満の可能性についても考えなければいけなくなります。考えることが増えすぎたり準備が大変になったりします。例外とは極めて可能性の低いことです。極めて可能性の低いことまで考慮していると時間や体力の浪費につながります。 無駄ではありませんが、無駄になる可能性が高くなります。例外まで考えると、例外の例外まで考えることになります。条件分岐が無数に枝分かれして、パターンの数が膨大になります。隕石が落ちる可能性まで考慮しなければいけなくなり、外出すらできなくなります。例外を考慮から外せば迷わない。迷わない生き方をしたいなら、例外を考慮から外すことです。生命や財産に関わることを除いて、潔く例外を無視する勇気を持つことです。例外を外せば、一般原則だけを考えればいいことになります。考えることがシンプルになって選びやすくなります。こういう時はこうすればいいね、とすんなり判断ができます。例外はその時はその時という考え方で対処する。例外が起こったらどうするか。その時はその時で考えましょう。臨機応変に対応するということです。少し大胆ですが、人生ではその時はその時という考え方も大切です。その時はその時という考え方になれば、考慮から例外を外せます。考えることがシンプルになって決断しやすくなります。人生では臨機応変な対応で間に合うことがあります。少し焦ることにはなりますが、その時はその時で間に合うことがあるのも事実。焦りながらも要領よく振る舞えば、大抵のことはなんとかなるでしょう。臨機応変に対応する方がスムーズに進むことも少なくありません。なんとかならなければ仕方ないで済ませましょう。死ぬこと以外は大したことはありません。可能性が低すぎる例外は考慮から外し、一般原則で考えるようにする。例外が発生したら、その時はその時で考える。迷わない生き方をする30の方法。その4、人の意見を鵜呑みにするから迷う。参考にすれば迷わない。わからないことや迷うことがあったとき、人に意見を求めることがあります。どう思う？どうしてだと思う？どうすればいいと思う？もちろん人に意見を聞くのはいいのです。恥ずかしいことではありません。できれば自分だけで判断、決断を行いたいところですが、自分の考えだけでは及ばないこともあるでしょう。自分の考えだけでは主観的です。自分の知識や知恵は限られていて心もとない。人の知識や知恵を拝借することで視野が広がって、より良い選択に役立つでしょう。人から客観的な意見を聞くことで気づきが得られれば判断の助けになるでしょう。信頼できる人なら真剣に考えてくれるはずです。専門家であれば具体的に答えてくれるでしょう。人に意見を聞くことで見落としや思い込みに気づくこともあるでしょう。意外な盲点に気づかされ、助けられることも少なくありません。大きな決断をする際は人に意見を求めることを習慣にしている人も多いのではないでしょうか。もちろん人に意見を聞くのはいいですが、注意したいことがあります。鵜呑みにしないことです。十分考えずにそのまま受け入れる姿勢は素直で良いことに思いますが、注意が必要です。鵜呑みにするとひどい目に遭うのが運命。人の意見が正しいとは限りません。人の意見はあくまでその人の考えです。人の意見イコール正しい意見と考えないことです。間違っていることもあります。相手に悪気があるとは限りません。相手は誤った情報を正しいと思い込んでいることもあります。専門家でも間違うことがあります。人の意見を鵜呑みにすると痛い目に遭う。何でもそのまま信じてしまうのはよくありません。人の意見を鵜呑みにすると相手の言いなりになってしまいます。人の意見に惑わされ踊らされます。視野が広がるどころか狭くなります。正常な判断ができなくなり、トラブルを招きかねません。違っていることに気づいたときはすでに手遅れということもあります。人の意見を鵜呑みにすると決定に対する責任が高くなります。もし失敗するとあの人のせいでこうなったと責任転嫁をすることになるでしょう。人間関係に亀裂を生んでしまいます。人の意見は参考にすれば迷わない。大切なのは意見の受け止め方です。人の意見を鵜呑みにするのではありません。参考にしましょう。そのまま信じ込むのではなく、参考として受け止め、自分の中で噛み砕いて理解します。そういう意見もありますね。そういう考え方もありますね。自分の中で噛み砕いて吸収します。最終的な判断は自分で行うようにします。参考として受け止めれば振り回されることはありません。なるほど、そういう考え方もあるのですね、と自分の考えを補強するものとなって役立ちます。自分の軸を保ったまま新しい情報を吸収していきます。専門家の意見であっても鵜呑みにしない。注意したいのは専門家の意見です。たとえ専門家の意見であっても鵜呑みにしないことです。あくまで詳しいというだけで確実な意見とは限りません。その道に乗じた人でも誤解したり間違えたりすることもあります。知らないこともあります。時には本当だろうかと疑う目を持つことも大切です。自分で真理を確かめた上で活用します。最終的に決断するのは自分。最終的に決断するのは自分です。最後は自分で決断を下すことにすれば迷いません。自分の判断に自分が責任を負うことになります。人の意見は鵜呑みにするものではなく参考にするものです。抜けていた考えを補完したり自信を補うものとなったりします。判断に迷うこともなくなります。人からの意見は鵜呑みにするのではなく参考にする。迷わない生き方をする30の方法。その後、いろんな人に聞くから迷う。信頼できる人に絞って聞けば迷わない。難しい問題にぶつかったとき人に相談することがあります。人に相談を持ちかけることは悪いことではありません。本来は自分一人で考え抜き決断を下すのが理想的ですが、なかなか難しいこともあります。人の知識や知恵には限界があります。盲点や思い込みがある場合、自分ではなかなか気づけません。自分だけで考えていると主観に惑わされることも少なくありません。そんなとき人に相談を持ちかけるのは効果的です。人の意見を聞くことで知識や知恵を拝借できたり、客観的な意見が聞けたりします。新しい視点が得られて、なるほどと思えることもあるでしょう。斬新な意見が聞けたり、気づきや役立つ情報が得られたりすれば、決断に役立つでしょう。誤解や思い込みに気づかされ、救われることもあるはずです。人に聞くだけなら、ただです。試験でカンニングは NG ですが、実社会で相談をするのは OK です。不正でもずるいことでもありません。しかし、人の意見が役立つとはいえ、いろんな人に聞き回るのはよくありません。信頼できる意見とできない意見が混ざるからです。信頼できない人の意見は信頼性が低い。手当たり次第に聞き回るのは愚の骨頂です。信頼できる意見とできない意見が混ざります。ああした方がいい、こうした方がいい、といろんな情報に振り回されます。頭の中が整理されるどころか、ごちゃごちゃになります。どれが正解なのだろう、と頭の中でクエスチョンマークが飛び交うでしょう。矛盾した考えにぶつかって、結局どうすればいいの、となって迷うことになります。迷いが解消されるどころか、ますますエスカレートします。迷いすぎて何も決められない状態に陥ります。信頼できない人の意見は信頼性が低いため、注意が必要です。これなら相談しない方が良かった、と後悔することが多い。聞かない方がマシということも少なくありません。相談をするなら相手を選ぶことが大切。相談をするなら相手を選ぶことが大切です。いい話が聞けるかどうかは相談相手で決まります。相談を持ちかけるならいろんな人に聞き回るのはよくありません。信頼できる人に絞ることです。あなたの日常にはこの人なら信頼できると言える人がいるでしょう。例えば親、親友、上司です。信頼できるなら身近な人でなくても構いません。その分野に詳しい専門家でも構いません。専門家も自称専門家ではなく実績のある専門家が望ましいでしょう。信頼できる人の言葉には責任と信頼がある。自分の人生に関わることほど信頼できる人を頼ることです。信頼できる人ならあなたのために本気で考えてくれるでしょう。時間をかけて考えてくれ、真面目に答えてくれるでしょう。信頼できる人の言葉には責任と信頼があります。あなたにとって最善の回答を返してくれるに違いありません。人の知恵や見識を拝借することで視野が広がります。思考も深まって、より適切な決断を下せるようになります。 もちろん信頼できる人からの意見であっても鵜呑みにするのではなく参考にすることがポイントです。概ねの選び方や方向性が定まってきます。信頼できる人に絞って聞けば迷わないのです。人に相談を持ちかけるときはいろんな人に聞き回るのではなく信頼できる人に絞る。迷わない生き方をする30の方法。その6、他人基準で考えるから迷う。自分基準で考えれば迷わない。迷わせる原因の一つ、それは他人基準です。他人基準で考えていませんか？もちろん他人基準で考えるのは悪いことではありません。他人の立場になって考える、他人の気持ちを測る、他人の事情を汲み取って優しく接する、優しくて理解力があって賢明なことであるように思えるでしょう。器の大きさを感じさせ大人らしい対応に思えるでしょう。きちんと人のことまで考えるという点は悪いことではありません。しかしここに落とし穴があります。自分の人生にも関わらず他人基準で考えるのはよくありません。他人基準になると他人に振り回される。他人の基準で考えていると自分のことがおろそかになります。自分のことが後回しになる一方、人に合わせた行動が増え他人に振り回されます。客観になるのはいいですが主観が抜け落ちてしまいます。自分を見失ってしまい自分らしい人生は歩めなくなる。どんどん自分が自分でなくなってしまいます。自分の思うような人生になっていないと迷うことが増えるのです。自分基準になることは自分軸を手に入れること。迷わない生き方をするために大切なのは自分基準です。まず自分を基準にして考えましょう。自分基準といっても人のことを考えないでわがままに生きるという意味ではありません。人のことも大切だけど、まず自分軸を大切にして自分らしく生きようということです。自分の人生の主役は自分です。人のことを考えることも必要ですが、まず自分の人生を念頭に置いてください。自分の人生なのですから、まず自分基準で考えることが基本です。自分の心に問いかけ、何をどうしたいのかはっきりさせましょう。自分は何をしたいのか、自分はどんな気持ちなのか、自分らしさとは何なのか、自分はどんな考え方を持っているのか、自分はどんな生き方を望んでいるのか、自分に問いかけ、自分に対して正直になることです。人の意見を聞くことも大切ですが、まず自分の意見が最優先です。自分の意見や価値観の第一に考えることです。自分基準で考えれば自分軸だけにいます。自分に集中すればいいだけになるので楽です。自分というポジションを強く持つことで視点が定まり、ぶれない生き方を実現できます。自分基準になれば自分が望む方向に向けて歩めるようになります。あなたは自分という人間を営む経営者。あなたは何者なのか。あなたは自分という人間を営む経営者です。経営者ですから自分が主人公という意識を持つことです。自分を主人公とすることで強いリーダーシップを発揮できます。自分基準になると自分軸が定まって迷わなくなります。考え方がシンプルになり迷いもなくなるのです。他人基準ではなく自分基準で考える。迷わない生き方をする30の方法。その7、ネガティブ思考だから迷う。ポジティブ思考になれば迷わない。迷いをもたらす要因の一つがあります。それはネガティブ思考です。ネガティブ思考の人は注意してください。ネガティブ思考はよくありません。ネガティブ思考になると何でも悪い方に考えてしまいます。どうせ失敗する、失敗するに決まっている、何をやっても無駄、視野も狭くなり自分が今いるところが閉じた世界に感じられます。いつも不安を感じてしまい気持ちが落ち着きません。悪い方に考えることがあるとくよくよすることも増える。いつも暗い気持ちになるためやる気も元気も奪われ疲れやすくなります。無駄に精神を消耗してストレスを感じるとますますネガティブ思考がエスカレートしていきます。悪い方に考えると迷うことも増える。ネガティブ思考になっていると迷うことも増えます。間違えたら怒られる、どうしようと迷います。失敗したら評価が下がる、どうしようと迷います。仕事がスムーズに進んでいてもうまくいきすぎて怖い、本当にこれでいいのだろうかと考えてしまいます。何をしても悪いことが起こるように錯覚してしまい迷ってばかりになります。ネガティブ思考は弊害があるだけで良いことは一つもありません。迷ってばかりになり暗い未来を引き寄せます。ネガティブ思考は今日で終わりにしましょう。ポジティブ思考になれば迷わない。迷わない生き方を実現させたいならポジティブ思考を身につけましょう。ポジティブ思考とは物事を肯定的に捉える考え方のことを言います。ポジティブ思考になって何でも良い方に考える癖を身につけましょう。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくと考えることが増えます。自然と明るい気持ちになるので元気が出てきます。間違えても大丈夫だね、失敗してもなんとかなるよねとトラブルに対する免疫力も高まります。難しい局面に直面してもさあここからが本番と思えるようになります。自然と底力が湧いて厳しい状況でも切り抜けられます。たとえ失敗してもおかげで課題が分かった、改善すべきところが見つかった、次はうまくいくねという考え方ができます。ポジティブ思考は迷いを吹き飛ばす力があります。すべてを肯定的に捉えるため何に対してもいいねとなります。これをやろう、あれもやろうとなります。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいく。どうすればポジティブ思考になれるのかわからない時もあるでしょう。そんな時は次の3つの言葉を口癖にしてください。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいく。ポジティブ思考の最も基本となる言葉です。この3つの言葉を口癖にしてください。どんな時でも大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくと言ってください。口癖にして日頃から頻繁にどんどん言ってください。頭の中で思うだけでなく実際に声に出して言うことが大切です。この3つの言葉を身につければ怖いものはありません。言えば言うほどポジティブ思考になります。不安が消えストレスが軽くなり自然と脳がハッピーな状態になります。苦しい時も悲しい時も諦めそうな時でも大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくという口癖で切り抜けましょう。心を明るくするだけでなく人生も明るくします。ポジティブ思考になると迷いも吹き飛ぶ。ポジティブ思考になると迷いも吹き飛びます。結果に関わらず何でもポジティブになるのですから、前に進むだけ行動あるのみとなります。失敗しそうでもやってみよう、間違えてもいいからやってみよう、迷っている暇があればとりあえずやってみよう、ぐいぐい前に進む考え方になるのです。ポジティブ思考になって迷わない。迷わない生き方をする30の方法。その8、みんなのために仕事をするから迷う。一人のために仕事をすれば迷わない。みんなのために仕事をする、素晴らしい心がけです。仕事をするからにはみんなのためを考えたいところでしょう。みんなのためと思えばやる気が出てきてモチベーションも高まります。みんなの役に立てば多くの人から感謝されるでしょう。多くの人に受け入れられればそれだけ評価も高まることでしょう。全体の利益を考えることは善です。公共性、社会性を考えることは社会貢献につながります。自分の仕事がみんなの役に立てば社会人として料理に尽きるはずです。しかしここに注意ポイントがあります。みんなのために仕事をすると意外な現実が待ち受けているでしょう。誰の役にも立たない可能性があるということです。みんなのために仕事をするとターゲットが不明確になる。みんなのために仕事をするとどうなるか。ターゲットが不明確になります。いろんな人の事情を考慮しなければいけません。いろんな人の顔が浮かんでそれぞれの好みや価値観を考慮しなければいけなくなります。人によって相反する価値観を持つことも少なくありません。すべての人に受け入れてもらえる会を見出すのは大変です。すべての人に歓迎されるものでなければいけません。言うのは簡単でも行うのは困難です。理想的なことではありますが最初からそれを求めるのは大変です。いろんな人の都合を考えていると何をどうしていいかわからず頭を抱えることになります。どうすればいいのだろうと延々と迷い続けることになります。いろんな人の顔を浮かんで何も決められなくなってしまいます。 みんなのために仕事をすると中途半端なものが出来上がる。みんなのために仕事をすると中途半端なものが出来上がります。完成度が低いものは質も価値も低くなります。魅力が乏しいとみんなからそっぽを向かれます。ターゲットが不明確だと誰の心にも突き刺さりません。これは何の意味があるの？何の役に立つの？誰が利用するの？と不可解に思われます。みんなのためは誰のためにもならないのです。一人のために仕事をすれば迷わない。迷わない生き方をしたいなら一人のために仕事をすることです。一人のために仕事をするとターゲットが明確になります。その一人のことだけを考えればいいので考えが楽になります。年齢や好みが明確になると迷いが消えます。具体的な形が見えてきてやるべきことが見えてきます。何をいつどうすればいいか分かってきます。こうすればいいと自信を持ってアクションを起こせます。ターゲットを明確にしてください。ターゲットとなる人には誰でも構いません。親でもいい。恋人でもいい。親友でも構いません。最初は一人のために仕事をすることです。一人のために仕事をするとみんなのためにもなる。一人のために仕事をすれば一人の役にしか立たない。そんな心配は不要です。ここに意外な現実があります。一人のために仕事をしていると具体的な形になります。具体的な形になると魅力的になり完成度も高くなります。完成度が高いと必ず本質が含まれるようになります。ターゲット以外の人たちにも突き刺さり価値を感じてもらえるようになります。これは素晴らしいねと好意的に受け止めてもらえます。自然と口コミが生まれどんどん拡散していきます。一人のために仕事をすると結果としてみんなのためになるのです。みんなのためは誰のためにもなりません。一人のためはみんなのためになります。これが現実です。表向きはみんなのためとしていても実際は一人のためとすることです。公共性、社会性を意識することも大切ですが最初は必ず一人を意識することが大切です。みんなのためではなく一人のために仕事をする。ターゲットを明確にして仕事をする。迷わない生き方をする30の方法。その9。いつかそのうちだから迷う。今日から今すぐになれば迷わない。いつかそのうちと思ってはいけません。いつかそのうちは迷いをもたらすネガティブの呪文です。いつかそのうちは曖昧です。本気の気持ちが感じられません。時期やタイミングもはっきりしません。近い将来にも思えますが遠い未来のようにも思えます。いつかそのうちと考えると時間スパンが長くなるため選択肢の数が膨大に増えます。選択肢の数が増えると比較作業が大変になります。この人この日のどちらがいいだろう。別のタイミングがいいかな。もう少し後の方がいいかな。良いタイミングが分かりにくくなって迷いが生じます。決断力も弱くなり何度も迷うことになります。だんだん面倒くさくなってきて考えるのが嫌になりひとまず後回しとなります。なかなか決まらずどんどん実行が先送りされるのです。いつかそのうちは先延ばしをする癖。いずれ実行されるのかと思いきややはり実行されません。結局のところ先延ばしをする癖です。癖になっていることは何度も繰り返されます。本気にもなっていないためいつも適当な言い訳で先延ばしを繰り返します。いつかそのうちと思うことは永遠に実行されないと相談が決まっています。先延ばしを繰り返すから仕事の結果も出ません。人生の停滞すら招くことになります。今日から今すぐと思えば迷わない。迷わない生き方をするなら大切にしたい考え方があります。今日から今すぐです。何事も今日から今すぐお意識しましょう。今日から今すぐイコール即実行ということになります。選択肢が一つだけになるため迷うことがありません。やろうと決めたらすぐ実行するのがいい。何事も行動が早い方がうまくいきやすくなります。小さなことでもいいので今日からできることに取り掛かっていこう。やらなければいけない仕事は今日から取り組みましょう。仕事のスピードも大切ですが、取り掛かるスピードはもっと大切です。調べることがあるなら仕事をしながら調べればいいのです。取り掛かるスピードが速くなれば仕事の完了も速くなります。叶えた夢があるなら今すぐ取り掛かりましょう。今日中に叶えるのは難しくても何か小さなことで取り組めることがあるはずです。資料請求でも情報収集でも構いません。小さなことでもいいので今日からできることに取り掛かっていくことです。今日から今すぐは迷いを吹き飛ばす合言葉。今日から今すぐという心がけを今日から今すぐ心がけてください。即実行なので待機時間がありません。比較作業がないので迷うこともありません。行動スピードが速くなるので実現も速くなります。今日から今すぐは迷いを吹き飛ばす合言葉です。今日から今すぐと思い迷わない。迷わない生き方をする30の方法。その10。どうしようどうしようと思うから迷う。とりあえずやってみると思えば迷わない。どうしようどうしよう。判断が難しいとき心の中で呪文のように何度も唱えることでしょう。素直な心の声ですがここに注意があります。どうしようどうしようと思ったところでどうにもなりません。自然と問題が解決されるわけではありません。何度も思ったところで正しい選択が見えてくるわけではありません。どうしようどうしようと思えば思うほど焦りが助長されます。追い詰められているような錯覚が生じてきて心拍数が高まって冷や汗も出てきます。視野が狭くなり判断力も鈍ってきます。冷静になれば分かることも分からなくなります。焦れば焦るほどストレスも大きくなってパニック状態になります。どうしようどうしようと思えば思うほど迷いの森に迷い込んでしまうのです。とりあえずやってみると思えば迷わない。判断が難しいとき大切な考え方があります。とりあえずやってみるです。まず実際に取り組んでみないと具体的なことが分かりません。どんなものでどんな手応えなのかも分かりません。分からないから判断が難しくあれこれ迷っています。だからこそとりあえずやってみるという考え方が大切です。軽い気持ちでいいのです。間違えてもいいと考えましょう。とりあえずやってみるという考え方になれば精神的な敷居が下がります。心が軽くなるだけでなくフットワークも軽くなります。自然と勇気が出てきて行動しやすくなります。実際に取り組むと新しい道が切り開けます。失敗しても意外となんとかなる。失敗したら大変なことになるのではないか。毎日のことが心配なら小さなことから始めればいいのです。小規模で始めたり小さな金額で始めたりなど小さく取り組んでみます。小さなことから始めれば失敗しても小さなダメージで済むでしょう。失敗しても意外となんとかなるものです。間違えても後からやり直しや修正ができることもあります。恥をかいて済むことなら可愛いものです。自分が恥をかくだけなら笑ってごまかせば済むことです。誰かに迷惑をかければ謝ればいいことです。とりあえずやってダメなら違う方法でまたやってみればいい。アクションを起こさないと何も結果が得られません。アクションを起こせば何らかの結果が返ってきます。何事もまず行動が第一です。行動しなければ何も始まりません。とりあえずやってダメでも終わりではありません。違う方法でまたやってみればいいのです。とりあえずやってみるという考え方になればどんどん未来に突き進んでいきます。たとえ無理だと分かって諦めるとしてもきちんと行動ができているので後悔がありません。考え方もシンプルになるので迷うことはないのです。判断に迷ったときはとりあえずやってみることにする。迷わない生き方をする30の方法。その11。神様を頼るから迷う。自分を頼れば迷わない。神様を頼らないことです。神様を信じるのはいいですが頼るのはよくありません。べったり頼るのはもはや依存です。神様は依存してくる人が嫌いです。真剣に人生を生きていない姿勢だからです。 自分は努力しないで誰かの助けを待つ姿勢は人生を真剣に生きているとは言えない。神様、何とかしてください。神様、運を恵んでください。神様、私はどうすればいいのでしょうか。そんなことを言われたところで神様も困ります。自分は努力しないで誰かの助けを待つ姿勢は人生を真剣に生きているとは言えません。自力で何とかしようとせず、他力に期待するのは傲慢です。頼られると神様も迷惑です。べったり寄りかかってこられると逃げたくなるのは人も神様も同じです。自分のことは自分で決めてよ、自分の人生くらい自分で何とかしようよ、とそっと迎えます。神様は運やチャンスを与えることはあっても、直接助けることはありません。神様に頼って判断すると、もし間違っていたとき、神様に責任転嫁することになります。神様のせいにされては、神様も困ります。神様に頼ることはあっても、最初からべったり頼りきらないことです。神様に運を狙ってはいけない。確かに運も存在します。運とは人の意思を超越した働きです。不思議な力が働いて、素晴らしい巡り合わせを得ることがあります。運が得られると近道を通ることができ、一気に物事が進展します。運に恵まれると、神様からご褒美を与えられているような感覚になるでしょう。だからといって、最初から運を頼りにしないことです。神様、運を与えてください、なんてお願いしないことです。自分は何も努力しないで最初から運を得ようとするのは都合の良すぎる話です。運が欲しいからといって神様にしつこく狙っていると幸運ではなく悪運が与えられます。いいことではなく悪いことが起こります。運とは努力の末に与えられる神様からのサプライズプレゼント。運はいつでもどこでもあるものではありません。運とは努力を重ねた人だけが得られる神様からのサプライズプレゼントです。そこまで頑張っているなら少し手伝ってあげよう。神様がプレゼントしてくれます。努力をした人だけが与えられるものであって努力をしていない人が与えられることはないのです。肉体とは実現ツール。神様を頼っていけないなら何を頼ればいいのか。自分を頼るのです。自分の頭で考えましょう。自分の手足を動かしましょう。すべて自分で責任を持ちましょう。神様に頼らなくても自分で動けばいいことです。肉体という素晴らしい実現ツールがあるのですから、わざわざ神様を頼らなくても自分を頼ればいいことです。頭を動かし、手足を動かしましょう。どんどん行動するだけでどんどん進みたい道に進めます。夢も目標も実現していけます。自分を頼って自分で決断するから自分らしい人生を歩めます。思い通りの人生を歩んでいけます。神様を頼るのではなく自分を頼る。迷わない生き方をする30の方法。その12、不完了の精神だから迷う。完了の精神になれば迷わない。迷わない生き方をするなら不完了の精神に注意してください。不完了の精神になると迷うことが増えます。不完了の精神とは人の欠点や間違いを受け入れないことを言います。人に対してミスや間違いをしてはいけないという考え方になります。もしミスや間違いがあれば厳しい態度で咎めます。ミスや失敗を許さない。失敗を許さない。間違ってはいけない。ここまでは迷いに関係しないように思いますが、実は意外なリスクをはらんでいます。相手に向けた価値観は自分に跳ね返ってくるのです。相手に向けた価値観は自分に跳ね返ってくる。不完了の精神になると自分のミスや欠点に対しても厳しい考え方になります。相手に間違えるなと押し付けると自分に対しても間違えるなと考えることになります。相手にミスを許さないと考えると自分に対してもミスを許さないと考えることになります。不完了の精神になるといつも不安や恐怖心を抱えることになります。窮屈な考えにとらわれてしまい視野も狭くなってしまいます。どれが正しいのだろうか。本当にこれでいいのだろうか。もし間違っていたらどうしよう。迷いを延々と繰り返してしまい、なかなか決断できなくなります。なかなか勇気が出なくて行動もできなくなります。不完了の精神になるから迷うのです。完了の精神になると迷いも減っていく。考え方を改めましょう。完了の精神になることです。ミスや欠点を受け入れ許していきましょう。失敗してもいい、間違っても大丈夫という考え方を身につけることです。人に対して完了になると自分に対しても完了になります。相手に対して失敗してもいいよと思うと自分に対しても失敗してもいいよと思うことになります。相手に対して間違っても大丈夫だよと思うと自分に対しても間違っても大丈夫だよと思うことになります。心が軽くなってストレスやプレッシャーから解放されます。器の大きな考え方を持てば表情も柔らかくなります。完了の精神を身につければどんどん決断していきます。迷いの気が晴れ行動していく勇気が出てくるのです。間違っても大したことない。間違ったらどうなるのか一度冷静に考えてみてください。生命に関わることでない限り間違えたとしても大したことはないはずです。時間を無駄にしてもそれだけのことです。お金を失ってもまた稼げばいいことです。恥ずかしいことなら責任しながら笑ってごまかせばいい。ショックを受けても立ち直ればいいだけです。心が傷ついても時間が癒してくれるでしょう。大切なものを失っても大げさに考えないことです。大切なものを失ったところで全てが終わるわけではありません。むしろ大切なものを失ったおかげで飽きができます。外に目を向けることでもっといいものを受け入れるチャンスが得られることもあるでしょう。改めて考えると間違っても大したことはないはずです。命さえあれば何とかなります。命さえあれば何でも乗り越えていけます。自分の古代妄想に気づいてください。本当の現実を見てください。間違っても大したことはありません。少し大げさに考えているだけ。完了の精神になればストレスやプレッシャーが小さくなります。肩の荷が下りて気軽に決断できます。完了の精神になれば迷わない。完了の精神を身につけましょう。間違ってもいいという前提になってください。お互いに人間なのだから間違いも失敗もありますよねという考え方が大切です。人に優しくなれば自分にも優しくなれます。完了の精神になれば迷わないのです。不完了の精神ではなく完了の精神になる。迷わない生き方をする30の方法。その13、二次情報、三次情報だから迷う。一次情報なら迷わない。二次情報や三次情報とは間接的に集めた情報のことを言います。二次情報や三次情報には途中に媒体を挟んでいるため誤った情報が混ざっている可能性があります。嘘であったり誇張された情報だったり内容の一部が削られていたりです。媒体の主観によって真実が歪められていることも少なくありません。例えるなら伝言ゲームです。伝言ゲームをイメージしてください。伝言ゲームは人を介して言葉を伝えていきますが、正しい情報が伝わるとは限りません。人を介するたびに言葉が変わったり省かれたりして少しずつ内容が変わっていきます。最終的に最初とは違った内容になっていきますが、それと同じです。二次情報や三次情報は途中に媒体を挟んでいるため内容が変わったり省かれたりしている可能性があります。二次情報や三次情報を頼りにしていると誤った情報が入り混じることになり真実がわからなくなります。不確実な情報に振り回され真理を見抜くのに苦労します。どれが真実でどれが間違っているのとなります。考えがややこしくなりあれこれ迷うことになるのです。私たちにとって最も身近な一次情報とは、迷わない生き方を実現させたいなら一次情報を大切にしましょう。一次情報とは実験や調査によって現場から直接集めた情報のことを言います。実験、調査といった言葉を聞くと難しそうな印象を受けるかもしれませんが、基本はとても単純です。私たちにとって最も身近な一次情報とは何か。それは経験です。経験は最高の一次情報。経験は最高の一次情報です。自分が身をもって得た情報は確実です。経験は最も信用できる情報であり、嘘がありません。自分の目で確認したこと、自分の耳で聞いたこと、自分の肌で感じたこと。 五感を通じて直接経験したことは、現場から直接集めた情報なので真実だけになります。余計な仲介がない生の情報です。経験から得られたことは全て一次情報です。経験という一次情報を頼りにすることで確実に正しい情報が得られます。物事の見通しが良くなり、迷いもなくなります。一次情報は経験が一番。例えば世間の流行について知りたいとします。人の話やインターネットの情報だけで流行を把握するのは要注意です。人の話は主観が混じっています。インターネットの情報は二次情報や三次情報で溢れています。ではどうするかというと、街に出向き実際に見て回るのが一番です。街を歩いて店を見て回って直接自分の目で様子を確かめます。なんだかこういうものが流行っているねと感じたことが重要です。自分が現地で直接得たことこそ一次情報です。自分の肌で感じることで世間の流行をきちんと把握できます。経験者から直接話を聞くことも有効な手段。一次情報は経験の他にもあります。経験者から直接話を聞くことも有効な手段です。例えばお金持ちになりたいと思ったとき、本だけで学ぶのは要注意です。真実は現実にあります。実際にお金持ちの人から直接学ぶ方が確実かつ具体的です。どんなことを考え、どんな振る舞いをして、どんな生き方をしているのか。有名人で著書があるなら本を通して学ぶのもいいでしょう。メディアに出演しているならビデオや動画から学ぶのもいいでしょう。直接学ぶのと同じ効果が得られます。一次情報を軸にすることは真実を軸にすることになる。これは一次情報なのだろうかと考える癖をつけてください。一次情報を求める癖をつけましょう。真実は現場にあり、現場から直接集めた情報が真実です。一次情報を得るにはお金や手間暇がかかることも少なくありませんが、それだけの価値があります。一次情報を軸にすることは真実を軸にすることになります。一次情報なら迷わないのです。二次情報や三次情報より一次情報を重視する。迷わない生き方をする30の方法。その14。生半可に考えているから迷う。徹底的に考えれば迷わない。生半可に考えるのはよくありません。アメーと惰性が生まれます。アメーと惰性の心は迷いを生むことです。きちんと考えなくていいよね。誰かが代わりに決めてくれるかもしれない。真面目に考えなくてもいいよね。だらだらのんびり考えていいよね。なかなか集中力が出ず突き詰めて考えることができません。思考の深掘りもできません。思考が中途半端になるため、きちんとした結論が出ないまま宙に浮いて迷ってしまいます。結論が出なくても仕方ないねと思ってしまいます。生半可に考えていると表面的なことにとらわれ、間違った決断をしてしまいます。生半可に考えていれば迷うのも当然です。徹底的に考えれば迷わない。迷わない生き方を実現させたいなら徹底的に考えることです。考えるのではありません。考え抜くのです。すべての可能性を張り巡らし、全力を出し切るつもりで考えます。必ず結論を出す。徹底的に考えよう。知識と知恵を総動員してしっかり考え抜こう。心の底から結論を出すことを望み、徹底的になって考えることです。知力をすべて出し切るつもりで徹底的に考えましょう。時間がかかってもいいので、とことん突き詰めていきましょう。しっかり脳を働かせ、頭から湯気が立ち上ることをしっかり考え抜くことです。徹底的に考えると集中力が生まれ、思考が深掘りされていきます。徹底的に考えれば考えるほど迷いの霧が晴れていきます。こうすればいいだろうと一定の結論を出せるのです。生半可ではなく徹底的に考える。迷わない生き方をする30の方法。その15。見えないから迷う。可視化すれば迷わない。現実を見たくない。見えない方がいい。あやふやな状態の方がいい。見えることに抵抗を持つ人もいるでしょう。確かにはっきり見たくないという人もいるでしょう。現実を見るのが怖いという気持ちもあるかもしれません。しかし見えないだけでは正しい判断ができません。見えないのはよくありません。見えないとわかりません。正しい現状を把握できなければ正しい判断も下せません。迷いが生じて建設的な考えができなくなります。神や経験だけで判断するのは要注意。神や経験だけで判断するには限界があります。当てずっぽうな決め方になって根拠に基づいた決断を下せません。見たくないからといって見えない状態のままにしていると迷いが生じます。どうしていいか分からず正しい一手を打てません。頭の中で計画や状況を把握している人もいるでしょう。頭の中で考えているからといって油断はできません。頭の中だけで考えるのでは見えないのと同じです。人に伝えにくくなります。人に伝えようとするときも正しく伝えにくくなります。頭の中で考えることは想像の世界です。モヤモヤした状態のため正確に把握できません。人は忘れる生き物です。しっかり覚えていることでもうっかり忘れることがあります。しっかり把握しているつもりでもいつの間にか内容が変わってしまうこともあります。可視化すれば具体的になる。可視化の癖をつけてください。数字、映像、グラフなど見てわかるような形に示すことが大切です。可視化すれば具体的になります。例えば紙に書き出すという方法です。原始的な方法ですが、可視化の効果は抜群です。紙に書き出せば文字にできるため頭の中の思考を可視化できるようになります。業務状況も可視化しましょう。可視化すれば仕事の進行が具体的にわかります。優先順位を考えて取り組めるようになります。間違った方向に傾けばすぐ修正ができるようになります。健康状態も可視化が大切です。感覚だけで調子がいい、大丈夫だろうと判断するのはよくありません。きちんと健康診断を受ければ診断結果を可視化できます。身長、体重、体脂肪率、BMI、血圧、血糖値、コレステロール値。はっきり数字として出ることで健康状態を可視化でき、具体的に把握できます。悪い判定が出た時も見えるからこそ原因を突き止めることができ、必要な対策を受けます。機械の性能も可視化させましょう。早い、強力、高品質だけでは抽象的です。結果を数値化、グラフ化すれば目で見えるようになります。感覚で分かりにくいところも可視化すれば分かりやすくなります。目で見えるからこそおかしいところがあれば一目で分かるようになります。こうすればいい、ここを改善しようと正しく判断を下しやすくなります。可視化すれば迷わない。手間暇がかかっても可視化することにこだわってください。小さなことは頭の中だけで考えがちですが、むしろ小さなことだからこそ可視化することが重要です。可視化すれば具体的になります。具体的にすることイコール迷いを減らすことです。お金や手間暇がかかっても可視化するだけの価値があります。可視化する癖をつけて目で見える形にする。迷わない生き方をする30の方法。その16。表面にとらわれているから迷う。本質に集中すれば迷わない。表面にとらわれないことです。表面とは外に現れた部分のことを言います。外に現れた部分は見えやすく目立ちやすいため、つい目を奪われる傾向があります。派手なことがあれば自然と注意が向くでしょう。評価に関わることがあれば優先的に考えてしまうでしょう。綺麗なものや美しいものがあればうっとり見とれてしまうでしょう。評価や利害損得に関わることがあれば気になってしまうでしょう。よく見えて目立つことは大切なことであるように思えてきます。しかしここに落とし穴があります。表面にとらわれるのはよくありません。表面にあることが重要なことだとは限らないからです。表面にあることが重要とは限らない。私たちは見えている部分が正しいと思いがちです。これは違います。表面はよく見えるだけのことです。目立つだけのことです。重要とは限りません。むしろ重要でないことの方が多い。表面にとらわれると重要ではないことに振り回されることになります。小さなことに振り回されます。考えてなくてもいいことを考えることになります。 どうでもいいことに振り回されていると、それだけ注意が分散して頭の中がごちゃごちゃしてきます。余計なことにとらわれてしまい、どれに集中していいかわからず、なかなか問題解決に至りません。表面ばかりを見ていると、大切なことを見落とすことになります。大切なことを見落とすから迷うことにもなるのです。本質に集中すれば迷わない。迷わない生き方をするためには本質に集中することが大切です。本質とはそのものの根本となる最も大切な性質、要素のことを言います。本質を見抜き、本質に集中しましょう。本質は最も重要なポイントなので、しっかり目を向けることが大切です。そうすれば、限られたリソースを全て投下することができます。しっかり課題を深掘りでき、問題解決につなげられます。本質は何か、本質はどこにあるのかと自問しながら考えていきましょう。表面ばかり見るのではなく、本質を見極めてください。目の前にあることでも不要と思われることは思い切って無視することも大切です。例えば、成績を上げる方法で悩んでいるとします。真面目にノートを取る、勉強時間を長くするというのは表面的なことです。真面目にノートを取っているからといって、内容が頭に入っていなければ無意味です。勉強時間を長くしたからといって、ぼっとしている時間が長いだけなら成績は上がりません。表面にとらわれるのではなく、本質に集中することです。勉強の本質は何かというと、知識と理解力を身につけることにつきます。物事を理解して、しっかり知識さえ身につけていれば、試験問題をすらすら解けます。良い成績を残せます。本質を考える癖をつけよう。本質を考える癖をつけましょう。表面にとらわれるのではなく、本質に集中する癖をつけてください。人生の本質は魂の修行です。幸せの本質は精神的な豊かさです。愛の本質はこと全体の一体化です。本質が分かれば正しい道が見えてきます。おのずと必要なアプローチも見えてきます。本質に集中すれば迷わないのです。あれもこれも気にかけるのではなく、本質に集中する。迷わない生き方をする30の方法。その17。すべてを吟味するから迷う。定番の基準にすれば迷わない。すべてを吟味しないことです。もちろん選択肢が少ないときならいいのです。選択肢が3つしかなければ吟味するのも簡単です。自分の好みや価値観に合わせて選べばいいだけです。手間も時間もかからず、こちらの方が良さそうだとすぐ決められます。しかし選択肢が多い場合となると話が変わります。選択肢が多いと比べる作業が大変です。選択肢が10あれば吟味を10回しなければいけません。選択肢が100あれば吟味を100回しなければいけません。選択肢の数が多くなればなるほど吟味するのが大変になります。時間と労力がかかりすぎてしまい非現実的です。吟味するだけで大仕事になり日が暮れてしまうでしょう。選択肢が多くなるにつれてきちんとした吟味も難しくなります。小さな差が多くそれぞれの差が分かりにくくなります。どちらがいいのかますます迷うことになります。すべてを吟味するから迷うのです。定番から始めれば迷わない。すべてを吟味するのは理想的な方法に思いますが要注意です。もともと選択肢が少ない場合ならいいのですが選択肢が多い場合では迷いをもたらすことになります。では迷わない生き方をするためにはどうすればいいか。すべてを吟味するのではありません。定番から始めるのです。選択肢が多い場合はまず定番の基準にして考えましょう。定番はロングセラーです。最も多くの人から支持を得ています。流行に左右されず安定した需要があります。定番はそのブランドの特徴を最も表したものでもあります。こういうものが人気なのか、売れ筋なのかと素早く理解できます。定番がベストとは限りませんが、少なくとも大失敗をすることはないでしょう。どの分野でも定番の数は限られています。定番の基準にすれば選択がシンプルになり迷わず選べます。定番が複数ある場合もありますが、多くはありません。定番から選んでメインの手応えを得ておけば、ブランド全体の特色がわかるので、2回目からの選び方が楽になります。定番に慣れてきたら、次から別のものを選べばいいでしょう。迷ったら定番。老舗の洋菓子店でお菓子を買うシチュエーションがあるとします。老舗の洋菓子店では膨大な数のお菓子が並んでいるでしょう。一つ一つ試食をするわけにもいきません。いろんな味や形のお菓子があると悩んでしまうところです。こういう時は店員さんに定番はどれですかと聞けばさっと案内してくれるでしょう。ベストになるとは限りませんが少なくとも大失敗になる心配はありません。時間やお金を無駄にすることも少なくなります。定番が存在しなければ売れ筋はどれですかという聞き方が有効です。こちらがよく売れていますと案内してくれるはずです。最も売れているのは定番ということです。迷ったら定番です。この選び方を身につけておけば選び方がスマートになります。選択肢が多い時すべてを吟味するのではなく定番の基準に選んでいく。迷わない生き方をする30の方法。その18。行き当たりばったりだから迷う。きちんと計画を立てていれば迷わない。迷わないための基本の一つ。それは計画です。計画があるかないかは迷うかどうかに関係するポイントです。仕事を行き当たりばったりで進めようとすると迷います。その都度最適な方法や手順を考えなければいけません。断るごとにどうしたらいいだろうかと考えたりどちらがいいだろうかと迷ったりすることになります。ちびちびストレスを感じることになる。うっかり選択を誤るとやり直しや修正が発生したりして余計な作業が発生します。優先順位を誤ったり段階を飛ばしたりしてめちゃくちゃになります。余計な作業のために再びどうしたらいいだろうかと迷うことになります。なかなかスピードが出ず仕事の進み方も遅くなります。遠回りをして時間がかかったりして実力を正しく発揮できなくなったりします。行き当たりばったりは迷いの連続です。きちんと計画を立てれば迷わない。迷わない生き方をするなら、まず計画を立てることが大切です。当たり前のことと思いますが、だからこそ見落としがちです。仕事は計画を立ててから取り組みます。大きな仕事になればなるほど、計画は必要です。計画を立てていれば、次に何をすべきか明確になります。一つのタスクが終われば、次のタスクにさっと取り掛かれます。迷い時間がなくなってスピーディーに動けます。計画は仕事に限ったことではありません。スケールの大きなことは何でも計画を立てておく方が安心です。趣味や遊びも恋愛も計画を立てた方が迷うことなくスムーズに進みます。計画に不足はないか。きちんと計画を立てていると、自信のある人もしっかり見直してください。自信があるからといって、過信には注意が必要です。曖昧な計画になったり、抜けの多い計画になったりしていないでしょうか。計画に不足があっては、きちんとした計画になっていません。ここで大切なのは、きちんとした計画です。きちんと目標を達成できるよう、手順や方法をしっかり考えておくことです。計画を立てておけば、ミスを減らすため、余計な作業を減らすことにもつながります。細かく計画を立てるのが難しいなら、大雑把な計画でもいいのです。まず、大きな流れだけ計画を立てておきます。細かい点や不足の事態は、その都度考えるようにすれば、迷いを必要最小限に抑えられます。臨機応変な対応は、先に計画があっての話。行き当たりばったりでも、臨機応変に対応すればいいではないか。もちろん、臨機応変で対応することも大切ですが、それは先に計画があっての話です。計画も何もない状態で臨機応変に進めようとしないことです。先に計画があって細かく詰めるのが難しいところを臨機応変に対応するのが正解です。行き当たりばったりで進めるのではなく、きちんとした計画を立てて取り組む。迷わない生き方をする30の方法。その19。いきなり体当たりで取り組むから迷う。手本の参考にすれば迷わない。初めての仕事に取り掛かる際、いきなり体当たりで取り組まないことです。初めての仕事は無知の状態です。未知の世界に飛び込んでいくのと同じです。体当たりの姿勢は大胆で勇敢なことですが、これほどリスキーなことはありません。何の準備も心構えもなく体当たりで取り組むと玉砕します。わざわざ失敗をしに行くようなものです。重要ポイントがわかりません。 何をどうしていいかわかりません。何が正しく、何が間違っているのかわかりません。どうすればいいの？どのくらいがいいの？と迷いの連続になるでしょう。大抵力の加減を間違えてしまったと後悔することになります。自分はきちんとしているつもりでもそれが間違っていることもあります。テコンの参考にすれば迷わない。迷わないためにはいきなり体当たりはやめておくことです。まずテコンを見つけましょう。テコンの参考にしましょう。テコンがあればこうすればいいとわかります。正しい手順や方向性がわかり仕事がスムーズになります。真似をするだけである程度うまくできてしまいます。例えばプレゼン資料の作成です。初めてプレゼン資料を作成するとき一から真面目に取り組むのは得策ではありません。一人よがりになってしまいます。見づらくなったり漏れができたりしてめちゃくちゃな資料が仕上がるでしょう。ではどうするかというと実績のあるプレゼン資料をテコンにします。上司や先輩から実績のあるプレゼン資料をいただきましょう。実績のあるプレゼン資料は大切なポイントが抑えられています。書き方、配色、レイアウトなど学ぶべき点が数多くあるでしょう。テンプレートとしての役目を果たし、漏れや間違いがなく進められます。上司や先輩からプレゼン資料をいただくのが難しいならインターネット上で入手すればいいことです。インターネット上にはテコンとなるプレゼン資料が無数にあります。何らかの手本があれば初めての仕事であっても余計な手間暇をかけず素晴らしい結果を出せます。初心者にしては上出来のものが出来上がるはずです。テコンの参考にすることは仕事をスムーズにするための成功法。いきなりテコンに頼るのはずるいことに思うかもしれませんが誤解です。全く正当な手段です。もちろん図や文章をそのままコピーするのはいけませんが、テコンとして参考にする分には問題ありません。社会では上手にカンニングをしていくことが必要です。せっかく素晴らしいテコンがあるというのに活用しない手はありません。テコンの参考にすることは仕事をスムーズにするための成功法です。初めての仕事はいきなり体当たりで突っ込むのではなく、テコンの参考にしながら取り組む。迷わない生き方をする30の方法。その20。積み上げ思考だから迷う。逆算思考になれば迷わない。私たちは仕事に取り組む際、積み上げ思考で考える傾向があります。積み上げ思考とは物事を積み重ねていくことで目標を達成する考え方のことを言います。ブロックを一つずつ積み上げていくようにゴールに向かって一歩ずつ前に進んでいくスタイルです。一歩前に進めば一歩分ゴールに近づけます。最もシンプルな取り組み方です。一つずつ仕事をこなし、一つずつ結果を積み上げていくことで大きな成果につながります。ひたすら仕事に取り組んで少しずつ結果や成果を積み上げていけば、いずれ目標を達成できるでしょう。積み上げ思考で目標に近づいていく方法も悪くはありません。しかし、迷わない生き方を実現させたいなら、積み上げ思考には要注意です。やみくもな仕事の仕方になり、目標を達成できる可能性が低くなるからです。一つずつ積み上げていくことで目標に近づいていく方法も悪くありませんが、迷うことが多くなります。積み上げ思考だからうまくいくとは限らない。積み上げ思考だからきちんと目標を達成できるか不確実です。目標達成に必要な要素やプロセスを把握しにくくなります。積み上げ思考は無計画でがむしゃらな仕事の仕方になりやすい。ひたすら前に進むのはいいのですが、そこに計画性がありません。時間管理が曖昧になるので、きちんとした時間配分が難しくなります。体力の配分が分からず、正しい力加減ができなくなります。スケジュール管理が曖昧になるので、仕事の進行を正しく計測しにくくなります。最初に全力を出し切って、途中でバテてしまい、結局目標を達成できなくなる可能性もあります。今やっている仕事が目標達成とは無関係のことかもしれません。この仕事にどれだけ時間をかければいいの？体力の配分はどのくらい？正しい方向に進めているの？どれだけ前に進めているの？あとどのくらいで目標を達成できるの？うやむやした状態になり、迷うことになるのです。逆算思考になれば迷わない。迷わない生き方をするなら逆算思考になることです。逆算思考とは目標達成から前に遡る考え方のことを言います。達成された未来のゴール地点から現在に遡って考えます。目標達成から逆算していくことで正しい時間配分や優先順位が見えてきます。目標達成を前提とした現実的な計画を立てることができるようになります。逆算思考の5つのプロセス。どうすれば逆算思考ができるのでしょうか。逆算思考には次の5つのステップがあります。1、目標を明確にする。2、目標達成に必要なことを整理する。3、時間配分や優先順位を考慮した計画を立てる。4、立てた計画に従って取り組んでいく。5、定期的に実行結果を評価して問題があれば改善や軌道修正を行う。逆算思考はあくまで達成を前提として考えるため具体的になります。逆算思考は実現思考。仕事であれば完了という終わりを起点にして考えます。完了から逆に遡って考えることで仕事の配分がうまくいき、正しい計画を立てることができるようになります。何をする必要があるのか、残り時間はどのくらいなのか、いつまでに何の仕事を終える必要があるのか、目標達成から逆算することで正しい計画を立てることができるようになります。やるべきことが分かってきて迷わなくなります。受験であれば合格を覚えるとして考えます。まず合格したい大学を決めます。大学が決まれば必要な受験科目が分かります。合格に必要な勉強量、勉強時間を逆算して全体スケジュールを立てます。結果として今日やるべき勉強が分かります。家が欲しいという夢を実現するにも逆算思考が有効です。家が欲しい年齢を決めます。その年齢で家を買うにはどのくらいお金が必要なのか逆算します。そのお金のためには毎年どのくらい貯金をしていくのか逆算します。逆算思考をするから現実的なプランを立てることができるようになります。逆算思考は実現思考です。積み上げ思考ではなく逆算思考で考える。迷わない生き方をする30の方法。その21。ずるい心を持つから迷う。正しい心を持てば迷わない。ずるい心を持たないことです。ずるい心を持つとずるい考えが生まれます。嘘をつこう、騙してやろうと不正なことを考えてしまいます。出し抜いてやろう、裏を書いてやろうと卑劣なことを考えてしまいます。人を騙したり、相手の裏を書いたりなど、小難しいことを考えなければいけなくなります。少しでも楽をしたい考え方になって手抜きが増えます。その結果、中途半端な考えが生まれ、迷うことも増えてしまいます。ずるい心を持つと表情も悪くなります。心の様子は表に出ます。隠そうと思っても隠しきれません。ずるい心を持っていると醜い顔つきになります。内側は表に現れます。最初は普通でもだんだん歪んだ表情になります。なんだかあの人は雰囲気が良くないと周りから囁かれることになります。ずるい心を持つとトラブルも絶えません。人道に反した行為によって人に迷惑をかけ、憎まれたり恨まれたりします。あの人とはあまり関わらない方がいいと人が去っていくばかり、いつしか孤立無援の人生になってしまうのです。正しい心を持てば迷わない。迷わない生き方をするなら正しい心を持つことです。素直で正直になりましょう。人としての良識を身につけることです。道徳にのっとった生き方をすることです。正しい心を持てば自然と進むべき道が見えます。騙したり裏を書いたりする必要がありません。小難しいことも考えなくていい。良識に沿って判断決断するだけです。まっすぐ当たり前のことを考えるだけです。正しい心を持てば正しい生き方になり、正しい生き方になればまっすぐ進むだけで良くなります。まっすぐ進むだけでいいので迷うことがありません。当たり前のことを当たり前にするだけです。正々堂々と直線コースを歩めます。人や社会のためになる考え方をすれば、自ずと正しい選択が見えてくる。 正しい心を持てば自然と最適な道が見えてきます。人として正しい生き方を意識すればこうすればいいと分かってきます。人や社会のためになる考え方をすれば、おのずと正しい選択が見えてきます。天から導かれるように歩むべき道が見えてくるでしょう。人間の行うべき正しい生き方をすれば、明るい生き方ができます。正々堂々と日の光を浴びることができます。手伝おう、優しくしよう、貢献しようとなるので、いつも明るく優しい気持ちでいられます。素直になれば素直な答えが出てきます。普通にまっすぐ考えればいいだけなので、考えもシンプルになります。正しい心を持てば、きちんと前を向けるので、気持ちも前向きになります。自然と器も大きくなって、明るい気持ちになり、笑顔も増えます。イライラすることが減って、ニコニコすることが増えます。心を入れ替えることに遅すぎることはない。もし今、弱な心を持っているなら、今すぐ心を入れ替えてください。心を入れ替えることに遅すぎることはありません。今から心を入れ替えれば、今すぐ生まれ変われます。正しい心を持てば、素晴らしい未来が待っています。正しい心を持って、正しい生き方を心がける。迷わない生き方をする30の方法。その22。推測をベースにするから迷う。事実をベースにすれば、迷わない。推測をベースにしないことです。推測をベースにすると、迷いやすい生き方になってしまいます。もちろん、推測が悪いわけではありません。世の中には、わからないことがたくさんあります。わからないことは、こうではないだろうかと推測することがあるでしょう。道の領域があって、情報が足りないときは、限られた情報から推測するしかありません。周辺情報を頼りにして想像を膨らませることがあるはずです。推測をせざるを得ないところは推測で進めていいのです。どうしても想像に頼るしかない状況があるもの。推測をした上で次のアクションを考えることがあるはずです。しかし推測をすることはあってもベースにするのはよくありません。推測は間違いかもしれないからです。推測をベースにすると迷う。推測はあくまで推測です。もやもやとしていて具体的ではありません。推測をベースにすると曖昧なことが増えます。〇〇だろう。〇〇ではないか。〇〇かもしれない。はっきりしないことをベースにすると建設的な考えができません。そこから発展させることが難しくなります。正しいかもしれないが間違っているかもしれないということになります。はっきりしないことがあると次のアクションもはっきりしません。推測をベースにしているとはっきりした判断ができません。はっきりした判断ができないと迷うことも増えてしまうのです。事実をベースにすれば迷わない。常に事実をベースにして考える癖をつけることです。事実は真実です。間違いがなく確実なことです。誰が見ても同じことであり、人によって事実が変わることはありません。事実をベースにして考えるということは真実をベースにして考えるということです。そのため事実をベースにすれば安定した判断ができるようになります。余計な感情を挟まなくて済むので成果も一定です。具体的に考えることができ、建設的な仕事ができるようになります。推測をするなら最小限にする。時には推測もあっていいのです。ただし推測をするなら最小限で抑えることが大切です。メインにするのではなく、限られたポイントだけにしておくのがいいでしょう。事実をベースにしながら、どうしてもわからないところだけ推測によって補完させていきます。推測をゼロにできなくても減らすことができるはずです。事実をベースにすれば迷いの迷宮に入り込むことはありません。感情ではなく事実をベースにして生きる。迷わない生き方をする30の方法。その23。難しいと思っているから迷う。簡単と思えば迷わない。簡単と思うのか難しいと思うのか、迷わない生き方を分ける重要なポイントです。迷わない生き方を実現させたいなら難しいと考えないことです。難しいと思っていると思い込みが生まれ難しく考えてしまいます。シンプルに考えてはいけない。ごちゃごちゃ考えなければいけない。わかりにくく考えなければいけない。堅苦しい価値観になってわざわざ複雑に考えようとしたり、周りくどい解釈をしたりしてしまいます。わざわざ迷いを増やすような方向に考えてしまい、笑うに笑えません。自然とネガティブ思考になってしまい、悪い方に考えてしまうでしょう。だんだん頭の中が曇ってきて、頭の回転も悪くなったり、思考停止になったりします。本当は簡単なことでも難しいと思っていると本当に難しい方に考えてしまいます。ストレスも生じてイライラしてきていいことはありません。難しいと思っているから迷うことになるのです。簡単と思えば迷わない。何かに取り組むときは簡単と思うようにしましょう。簡単と思うと簡単に考えるようになります。素直でシンプルな考え方になります。すぐ終わるよね。単純なことだよね。きっとできる。可能な前提で考えるようになります。できるだけ物事をシンプルにしようと考えるようになります。簡単と思っているとポジティブ思考になります。前向きで明るい考え方になるため、建設的な考えができるようになります。思考が柔軟になって発想力も豊かになります。素晴らしいアイデアが浮かんでくるようになるでしょう。物事を整理整頓して考えるようになり、解決策もすんなり出てきます。ストレートで素直な考え方になるため迷わなくなるのです。難しそうなことでも簡単と考えることが大切。たとえ難しそうなことでも簡単という考え方になることです。本当に難しいかどうかは実際にやってみなければわかりません。難しいことでも簡単と思っていればどんどん考えが発展していき、本当に簡単になります。難しいではなく簡単と思うようにする。迷わない生き方をする30の方法。その24。自分の心に嘘をついているから迷う。自分の心に正直になれば迷わない。自分の心に嘘をつくのはよくありません。自分の心に嘘をつくはずがないと思いますが、知らず知らずのうちに嘘をついていることがあります。私たちは人間関係の中で生きています。人の中で生活しているとやはり人目が気になるもの。人目があれば人目に振り回されることも出てきます。評価を気にすることもあれば見栄を張ることもあるでしょう。落ち込んでいるのにから元気を出すこともあれば、弱音を吐きたいのに我慢することもあるでしょう。やりたくないことなのにやりたいという人目を気にしてわざと明るく振る舞う。周りの評価を気にして無理に頑張ってしまう。気づけば自分の心に嘘をついていることが少なくないのです。しかし自分の心に嘘をついていると葛藤が生まれます。本当の自分はこうではない、本当は違うんだけどな、本当にこれでいいのだろうか。心の中で相反する欲求や感情が絡み合うことになり、くよくよ迷うことになります。モヤモヤした違和感に苦しめられ、ストレスも溜まる一方です。自分の心に嘘をついていると本当の自分もわからなくなってくる。自分の心に嘘をついていると自分を隠すのが癖になります。だんだん自分を見失うことになり、本当の自分もわからなくなってきます。あれ、自分らしさって何だろう。あれ、自分の本音って何だろう。あれ、本当は何がしたかったのだろう。自分が自分を理解しなくて誰が理解するのでしょう。きちんと自分と向き合わないと自分の本音も見えてきません。きちんと自分の人生を生きている心地もしません。自分の心に嘘をつくから迷うのです。自分の心に正直になれば迷わない。自分の心に正直になることです。自分の心に正直になれば自分に無理をしなくてよくなります。嘘がないとストレスがありません。正直になればいいだけなので楽です。自然と前向きな考えが生まれ、心が踊り始めます。本音で生きればいいので自分らしく振る舞います。ありのままの自分を表現できれば自分らしい人生を歩めます。これでいいという気持ちになれます。自分の心に正直になろう。時には弱音を吐きたい時もあるでしょう。もちろん弱音を吐くこともあっていいのです。弱音を吐きたい時は自分の心に正直になって弱音を吐いた方が楽です。正直な心の声はきちんと吐き出した方が健康的です。涙を流したい時もあるでしょう。 泣きたいときは無理に我慢せずしっかり泣いておく方がいい。涙を流した分だけ気持ちも楽になります。涙の数だけ心が大きく成長します。人に優しくなれないときもあっていい。自分に余裕がないときは自分のことで精一杯です。心の中で今は人に優しくする余裕がありません。ごめんなさいと謝れば済むことです。やりたいことをやりましょう。興味がないことは興味がありませんと断りましょう。嫌いなことや生理的に受け付けないことはやりません。仕事でやらなければいけないこともありますが、なるべく減らしていくことが大切です。自分の心に正直になることが自分にとっていい人生になる。自分の心に正直に生きることは素直に生きることにつながります。心の羅針盤が示す方向に向かって進むだけです。選択肢があってもシンプルに選べます。これがいい、あれがいい、葛藤で悩むことがなくなります。自分の心に正直になればいいだけなので道に迷うこともありません。心が自由になるので気持ちも楽になります。自分の心に正直になることが自分にとっていい人生になります。自分の心に正直になる。迷わない生き方をする30の方法。その25。欲しいかどうかで考えるから迷う。必要かどうかで考えれば迷わない。魅力的な商品があると欲しい、と思ってしまいます。欲しいけどお金がかかる。でもやっぱり欲しい。頭から離れないとなります。あれもこれも欲しいものを買っているとお金がいくらあっても足りません。なぜ欲しいかどうかで考えてはいけないのか。欲しい気持ちには再現がないからです。欲しい気持ちには再現がない。欲しい気持ちには再現がありません。欲しい気持ちを満たすがままに買い物をしていてはお金がいくらあっても足りません。お金に羽が生えたかのように飛んでいくでしょう。どんどんお金が減っていき、なかなかまとまった貯蓄ができません。貧乏になってしまい、いつも経済的に困窮した状況になってしまいます。欲しい気持ちがエスカレートすると迷いの迷宮に入り込む。欲しい気持ちの先には迷いが待ち受けています。買うべきかどうか迷います。生活のやりくりに迷います。心のストレスに迷います。欲しい気持ちのコントロールに迷います。買ったら買ったで保管場所や収納方法に迷います。欲しい気持ちがエスカレートすると迷いの迷宮に入り込んでしまうのです。必要かどうかで考えれば迷わない。迷わない生き方をするなら欲しい欲求は捨てることです。欲しいかどうかで考えるのではありません。必要かどうかで考えるのです。必要なものとはなくてはならないものです。それがないと仕事や生活に支障が出ます。必要性の判断が難しいならそれをない時の状況をイメージするとわかりやすくなります。想像力を膨らまして冷静に考えてみてください。なくても支障が出なければ欲しいものです。なければ支障が出てしまうなら必要なものです。購買意欲が湧いたとき必要かどうかで考えれば迷うことはありません。必要なら買う。必要ないから買わない。シンプルに判断できます。必要かどうかで考える癖は節約精神にもつながる。必要かどうかで考える癖は節約にもつながります。必要なものを買うようにすれば買い物を最小限で抑えられます。無駄遣いが減ってお金も貯まりやすくなります。必要かどうかで考える癖は節約精神につながっていくのです。購買意欲が湧いたとき欲しいかどうかではなく必要かどうかで考える。迷わない生き方をする30の方法。その26。一問一答の呪縛にとらわれているから迷う。一問多答の考え方を身につければ迷わない。一問一答の呪縛にとらわれていると迷います。私たちは学校で一問一答の考え方を基本としてきました。選択式問題であれ、記述式問題であれ、一つの問題につき一つの答えが用意されています。自由記述の問題でも、おおむねこの内容が正解という解釈の方向性が定まっています。あらかじめ一つの正解が決まっていて、そこを目指すことになります。はっきり正解が決まっているから試験問題も作りやすくなります。学校教育を通して一問一答に触れ続けてきた結果、私たちは一問一答の考え方が根強く浸透しています。一問一答の考え方が当然のこととして受け入れられています。ここに注意ポイントがあります。学校教育で一問一答になれた結果、普段の日常生活においても一問一答で考える傾向が見受けられます。何でも一問一答が通用するとは限りません。特に社会ではそうです。社会では一問一答が通用しない場面が多々あります。正解を一つに絞ろうとすると視野が狭くなり迷うことも増えてしまいます。一問多答の考え方を持てば迷わない。答えは一つと決めつけないことです。社会では一問一答が通用しない場面が数多く存在します。営業でも企画でもマーケティングでも一問一答は通用しません。世の中は常に変化していて、今は正解であっても後から正解が変わることもあります。一問一答の呪縛を解いてください。一問多答の考え方を身につけるのです。正解はたくさんあるという考え方です。正解は一つだけとは限りません。複数に存在することもあります。無限に存在することもあります。学校教育で身についた一問一答にとらわれていると社会に出てから迷うことが増えます。社会は一問多答が基本。社会は一問一答ではなく一問多答が基本です。一問多答とは一つの問いにいくつもの正解があるということです。営業でも企画でもマーケティングでも一問多答が基本です。例えば営業のアプローチは正解が一つとは限らずたくさん存在します。正解はたくさんある、正解は無限にあるという考え方を身につけることです。一つの正解にとらわれず同時に複数の正解が存在することを理解することです。A か B かで迷ったらどちらか一方が正解ではなく両方が正解かもしれません。正解がたくさんあって全てを選ぶパターンもあれば最適なものを一つ選ぶパターンもあります。頭を柔らかくしていろいろな正解を受け入れる価値観を身につけてください。一問多答の考え方を持てば一つにこだわることがなくなります。思考の幅が広がっていろんな可能性を模索できるようになります。複数の正解を受け入れることで迷うこともなくなります。いろいろな正解があるよねという考え方になるとイライラすることが減って性格も穏やかになります。一問一答の呪縛を解いて一問多答の考え方を身につける。迷わない生き方をする30の方法。その27。意識で行動するから迷う。習慣で行動すれば迷わない。迷う原因の一つ。意識で行動することにあります。もちろん意識することが悪いわけではありません。新しいことに取り組むときは意識することが大切です。意識するとそこに注意が向きます。集中力を発揮できたり、ミスや間違いを防げたりします。気をつけよう、心がけよう、しっかりしようと意識することで気持ちが引き締まります。意識することで行動が流され、改善もスムーズになるでしょう。悪循環から抜け出せたり、新しい自分に生まれ変わったりできることもあります。しかし、意識で長続きさせるのは思った以上に大変です。意識で行動するとなると、その都度手順や方法を考えることになります。最初にこうして、次はこうやって、その後は、一回一回は楽でも繰り返されると大変です。いちいち頭で考えることになります。考えるたびに体力や精神が削られていき、ストレスが溜まります。考えることが増えるということは、迷うことも増えるということです。意識で行動するから迷うのです。習慣で行動すれば迷わない。意識で行動するのではありません。習慣で行動するのです。勝手に体が動く状態にするということです。習慣化されていればいちいち頭で考えることはありません。体が勝手に動き始めます。自然と行動してしまいます。習慣になれば意識しなくてもできる状態になります。ああして次はこうしてと考えなくていいので迷うことがありません。自動的に体が動く、自動的に物事が進んでいくという状態になります。就寝前の歯磨き、寝起きの洗顔を思い出してください。いちいち考えることはありません。寝る前は自然と歯磨きをしてしまい、朝起きたら勝手に体が動いて顔を洗ってしまいます。習慣になっていると努力も頑張りも不要です。 一旦習慣として身につけば、それをしないと気持ち悪く感じて落ち着かなくなります。就寝前の歯磨きや寝起きの洗顔と同じように習慣化すればいいのです。基本の仕事、繰り返しの作業ほど習慣化することが大切。迷わない生き方をするためには習慣の力を借りるのが賢明です。基本の仕事、繰り返しの作業ほど習慣化することが大切です。就寝前の歯磨きや寝起きの洗顔と同じようにもはや習慣として身につけてしまうことです。最初のうちは意識することはあっても意識のままで終わらせるのではありません。意識から習慣にステップアップさせていきましょう。体が勝手に動くまで何度も繰り返すだけです。体に染み込ませ、血肉化させましょう。当たり前の行動にして生活の一部にしましょう。習慣として身についてしまえばもはや頭を使わなくなります。体が勝手に動き始め迷うこともなくなるのです。意識で行動するのではなく習慣で行動する。迷わない生き方をする30の方法。その28、こだわりがあるから迷う。こだわりを捨てれば迷わない。迷いをもたらす意外な原因があります。それはこだわりです。一般的にこだわりという言葉にはポジティブなニュアンスがあります。こだわりという言葉が使われる場面では良い意味として使われることが多いもの。こだわりの一品、こだわりの技術、こだわりの仕事道具などのフレーズがよく聞かれます。こだわりと聞いただけで魅力的な印象を受けることが多いでしょう。しかしどんなこだわりでも良いとは限りません。意外なことですが、こだわりは迷いをもたらす原因になることがあるため注意が必要です。こだわりが強いと理想と現実のギャップに心の整理が追いつかなくなる。こだわりがあるとは特別な思い入れがあるということです。特別な思い入れがあるのはいいですが、必要以上に執着する傾向があります。こだわりが強いと執着も強くなり、なかなか妥協ができません。こうあるべきだ。一つも妥協できない。完璧であるべきだ。 100% にしたい。パーフェクトに仕上げたい。こだわりが強ければ強いほど妥協できない性格になります。堅苦しい考え方になってしまいます。すると理想と現実のギャップを受け入れられず、矛盾した行動が生まれます。時間がないのに時間をかけようとしたり、お金が足りないのにお金をかけようとしたりします。バランスを欠いた行動に出てしまうことも増えます。どうすればいいのか自分でもわからなくなり、迷いの迷宮に入り込んでしまうのです。こだわりを捨てれば迷わない。迷いをなくすにはどうすればいいか。こだわりを捨てればいいのです。自分の価値観を追求するのもいいですが、そのせいで迷っていては本末転倒です。こだわりを捨てましょう。こだわりを捨てれば心を縛りつけていた鎖から解放されます。難しく執着がなくなることで、こうしよう、ああしようと決断していきます。迷いがなくなってどんどん行動していけるようになります。すべてのこだわりを捨てるわけではない。こだわりを捨てるとはいえ、すべてを捨てるわけではありません。仕事上のこだわりもあるでしょう。信念や人生に関わるような重要な価値観もあるはずです。こだわりを残すなら残してもいいのです。ただし残すなら譲れないこだわりだけにしておくことです。他の小さなこだわりは潔く手放して、きれいさっぱり忘れることにすればいいのです。そうすれば上手に迷いから解放されます。明るい未来が手に入るのです。譲れないこだわりを除いて、小さなこだわりはどんどん捨ててしまう。迷わない生き方をする30の方法。その29、覚悟がないから迷う。覚悟を決めれば迷わない。迷うかどうかを決める要因の一つ、それは覚悟です。覚悟があるかどうかは迷うかどうかです。叶えた夢や目標があるとき、覚悟があるかどうかです。覚悟がないと弱い精神になります。弱音を吐いたり逃げ腰になったりします。大変なことはしたくないと思って楽な方を選ぼうとします。選択肢があったときも、どちらの方が楽だろうかと安易な考え方になります。するとここで難しい問題が発生します。夢や目標を実現するには課題をクリアしていく必要がある。夢や目標を実現するには課題をクリアしていく必要があります。時間をかけたり労力を費やしたりしていかなければなりません。コツコツした努力も必要です。うまくいかなくても根拠を出して粘ることも必要です。覚悟がないと楽な方ばかり選ぶようになって、その結果思わぬ矛盾の壁にぶつかります。楽をしたいのに楽な道がない。どうしよう。苦労したくないのに苦労する道を通るしかない。どうしよう。一つの苦しみすら経験したくないと思うと何も選べなくなります。覚悟がなくて楽な方に逃げていると課題をクリアできません。困難があっても乗り越えることができません。矛盾を解消できず、選択に行き詰まり迷うことになるのです。迷わない生き方をするなら覚悟を決めること。夢や目標を実現するには課題をクリアしていく必要があります。時間をかけたり努力を積み重ねたりする必要もあります。ストレスの海を泳いでいく必要もあります。時には苦しみに耐えなければいけないこともあります。迷わない生き方をするなら覚悟を決めることです。夢や目標を持ったら覚悟を決めてください。必ず実現させるとしっかり心に決めることです。覚悟を決めていればどんと来いという気持ちになります。努力も苦労もストレスも受け入れられます。夢や目標を実現させたいなら覚悟が必要。覚悟を決めることです。何かを達成したいならまず覚悟がなければいけません。覚悟があるから本気になれ、本気になるから夢や目標を実現できます。夢や目標を実現させたいなら覚悟が必要です。仕事への覚悟、親としての覚悟、人生に対する覚悟、必ず達成する。最後まで責任を持つ。きちんと結果を出す。覚悟があれば迷いも吹き飛びます。目線が前を向き、ビシッと気持ちが引き締まります。迷わない生き方をしたいなら覚悟を大切にしてください。夢や目標に対して覚悟を決めることです。覚悟があれば迷うことはない。覚悟があれば迷うことはありません。やるかやらないかの場面で迷いません。やるの一択です。困難があっても迷いません。立ち向かうの一択になります。不利な状況になろうと迷いません。最後まで諦めないの一択になります。覚悟を決めていれば勇気も出てきます。前に突き進むのみの考え方になります。怖いことや恥ずかしいことでも迷うことなく取り組めます。夢や目標に対して覚悟を決める。迷わない生き方をする30の方法。その30、義務感でやっているから迷う。使命感であれば迷わない。義務感でやっていることは、いやいややっているということです。やる気がなくて面倒くさい気持ちがあります。義務感でやっていると力が入らず本気になれません。心に抵抗感があるため逃げたい、やめたい、関わりたくないになります。義務感でやっていることは最初から本気になっていないので迷うことも多くなります。本当にやるの？サボる方法はないの？うまく手抜きできる方法はないの？惰性に流されやすくなり、全てのことが中途半端になります。疲れやすくなるので長続きもしません。ちょっとでもつまずくともう嫌だとなり諦めやすくなります。使命感でやれば迷わない。何事も使命感を持って取り組むことです。どんな仕事でも使命感を持って取り組みましょう。自分に与えられた任務にはきちんと責任を持って最後まで果たすことが大切です。使命感を持つと途中で諦めない、手抜きをしない、しっかり責任を果たすという考え方になります。難しいことがあっても本気になって考えるようになります。必ずやり遂げるという強い信念が生まれ、貫く力が強くなります。使命感があればプラスアルファを考えるようになります。もっと工夫できるところはないだろうか。他に改善すべきところはないだろうか。質を上げるためにできることはないだろうか。相手の期待に応えるだけでは満足できず、期待を超えた仕事をしたくなります。前向きな意識があると自然と頭が働くようになり、いい知恵が浮かびやすくなるのです。重要でない仕事は重要と思えばいい。重要な仕事でなくても重要と思って取り組むことです。 雑用であろうと簡単な仕事であろうと自分に与えられた仕事には誠心誠意取り組みましょう。これは自分に与えられた重要な仕事だと思えば気持ちが引き締まってしっかり責任を果たそうとする姿勢になれます。全身から力がみなぎり自然とやる気やパワーも出てきます。使命感を持てばおのずと真剣な姿勢になるため常に高いモチベーションもキープできます。気の進まない仕事でも使命感を持つこと。たとえ気の進まない仕事でも使命感を持つことです。気の進まないことだからといって受け身になるのは良くありません。嫌だ、面倒くさいと逃げの姿勢になっていると余計に力が入らなくなります。気の進まないことだからこそ気持ちを奮い立たせ積極的に取り組んでいきましょう。何事も使命感を持って取り組むことです。しっかり果たそうとする気概があればおのずと本気になるため迷うこともなくなります。義務感ではなく使命感を持って取り組む。迷わない生き方をする30の方法。まとめ。その1、事前にルールを決めておく。その2、ベストではなくベターで選ぶ。その3、可能性が低すぎる例外は考慮から外し一般原則で考えるようにする。例外が発生したらその時はその時で考える。その4、人からの意見は鵜呑みにするのではなく参考にする。その5、人に相談を持ちかけるときはいろんな人に聞き回るのではなく信頼できる人に絞る。その6、他人基準ではなく自分基準で考える。その7、ポジティブ思考になって迷わない。その8、みんなのためではなく一人のために仕事をする。ターゲットを明確にして仕事をする。その9、今日から今すぐと思い迷わない。その10、判断に迷ったときはとりあえずやってみることにする。その11、神様を頼るのではなく自分を頼る。その12、不完了の精神ではなく完了の精神になる。その13、二次情報や三次情報より一次情報を重視する。その14、生半可ではなく徹底的に考える。その15、可視化する癖をつけて目で見える形にする。その16、あれもこれも気にかけるのではなく本質に集中する。その17、選択肢が多いときすべてを吟味するのではなく定番の基準に選んでいく。その18、行き当たりばったりで進めるのではなくきちんとした計画を立てて取り組む。その19、初めての仕事はいきなり体当たりで突っ込むのではなく手本も参考にしながら取り組む。その20、積み上げ思考ではなく逆算思考で考える。その21、正しい心を持って正しい生き方を心がける。その22、感情ではなく事実をベースにして生きる。その23、難しいではなく簡単と思うようにする。その24、自分の心に正直になる。その25、購買意欲が湧いたとき欲しいかどうかではなく必要かどうかで考える。その26、一問一答の呪縛を解いて一問多答の考え方を身につける。その27、意識で行動するのではなく習慣で行動する。その28、譲れないこだわりを除いて小さなこだわりはどんどん捨ててしまう。その29、夢や目標に対して覚悟を決める。その30、義務感ではなく使命感を持って取り組む。